それでは860番の Harvest からいきましょう。Harvest、 V 下唇噛みますよね。 Harvest、 Harvest の元々の、ね、意味はですね、語源を紐解くと Autumn、 秋、すなわち収穫の時を指す言葉みたいですね。ですから Harvest は収穫、それから取り入れ、借り入れ、そういうような意味です。ですから作物を取り入れる時には Harvest Fields と言えばいいです。畑ですね、 Fields はHarvest the fields といえば、作物を取り入れるという意味になります。台風で去年の米のハーベストがダメになった。この場合のハーベストは収穫量でしょう。The typhoon damaged this year's rice harvest. という感じになりますね。The typhoon damaged this year's rice harvest. はい。861番、hatch。これは、卵からね、返すという意味なんですけど、もともとはね。それから、企てると。いうような意味になる、計画をするというような意味になります。県はインターネット上で古銭、ね、古い銭、お金を売る計画を hatch した。県 hatched a plan、to sell old coins on the internet。 hatched a plan、 to 生かするための計画を hatch、 卵から返した、孵化させたということです。 hatch です。もう一つのね、 hatch というのは、あの潜水艦の扉を開けたりするときに、はい、昇降口のハッチを開けてくださいとかいう、あのハッチもあります。それから出たのが車に、興味のある学生は分かると思いますけど、ハッチバックというのがあります。あの上の天井の後ろの方の天井を開けられるようになっている車のこと、ハッチバックと言いますよね。はい。ですけど、ハッチはもともとこの動詞のハッチ、卵から返すという意味で、あ、hen というのはメンドリ、あ、hen hatches chickens というのが元々の、あの、hatch の意味ですよね。hen がチキンを卵から返すということです。はい。その次、862番は au だから伸びます。発音が。はい。haul。a の字ですからね。haul じゃなりません。haul です。彼らはただいま、漁網、網を、ね、haul しているところです。引っ張る、ぐいぐいと引っ張るで、draw と似てます。はい。And they are holding up a fishnet right now, ただいま。これはパート1で出たことがありますね。写真問題で。漁師の方がですね、船の上からグイグイグイと網を引っ張ってる写真でした。They are holding up a fishnet right now. とですね。right now はただいまということです。グイッと引っ張るのは hold です。次は hazardous。hazard という単語を線引いてください。hazard。これはデンジャーなことです。で、ゴルフではですね、コース上にある障害物、池とか川とか茂み、そういったものをハザードと言ってます。ゴルフをやる人は必ず言葉ですね、hazard。で、形容詞ですから hazardous となります。hazardous。過労はあなたの健康に hazardous です。danger です。dangerous ということですね、形容詞ですから。overworking is hazardous for your health.Dangerous for your health のことです。危険な、有害なという意味で使います。Hazard ですね。はい、その次、HEIR 気をつけてください。これ、Hair と呼んではいけません。Hair は HAIR ですよ。髪の毛はね。これは Air と読みます。H を発音しません。Air。すなわち空気の Air と発音が同じになります。だから気をつけないと。ね。発音が同じものを気をつけないといけませんね。ないとリスニングで意味がわからなくなります。あなたがこの大邸宅の唯一のエアーです。突然財産が転がり込んだ。そんなイメージを想像してください。You are the only heir to this great mansion となります。Heir to、 to 以下へ向かっての相続人という意味です。これはね、エアーは皆さんはね、実はね、遺産などの相続、遺産という意味でヘリテージという言葉を聞いているはずです。このヘリがエアーの、元々の形なんです。ヘリなんです。それがエアー。エアから来てるわけですね。ですから、ワールドヘリテージというのを頭に入れてください。世界遺産。今、日本の今度ワールドヘリテージになりましたよね。あの、山口県のいろんなものがなったりしたり、長崎県の、あの、軍艦島ですか、なったりしましたよね。はい。発音気をつけてください。ヘアじゃありませんよ。はい。air。air です。次は、helm と読みます。helm。これは、舵のことなんです。舵っていう、舵かな。あの、船の、舵取りの舵です。それから、それを舵を握るということは船の行き先を決めることだから、実験、主導的地位のことを言うようになりました。でも文章の中で取った方がいいです。近い将来、あなたがこの会社のヘルムを取ることになるよ。ヘルムを取る、実験を握るです。 舵を握る。 You'll take the helm of this company in the near future. Take the helm of. of 以下の舵を取る。そのままです。Take the helm of. 866番。はい。Immensely. Hughes のような意味ですね。あ、まあ、Hughes は形容詞ですけど、immense が Hughes の意味です。The very, very good という意味にもなります。immense というのは。莫大に無限にという意味ですけどね。彼らは経費を immensely に使った。They immensely spent expenses. Immensely. 一緒に発音してみましょう。はい。immensely。immense で広大なとか very, very good のような意味があるということですね。はい。次867番。imperative。imperative。必要にさせ迫っているという意味なんですよね。はい。毎日この CD を聴くことが imperative ですよ。私の授業っていうものはそういうものなんです。自宅で CD を、私の CD の講義を聞いて勉強する。そのことによって頭の中に声でも入ってくるということですね。It's imperative that you should listen to this CD every day. Should は省略できますよ。It is imperative that the, that 以下は必要。ね、書くべからざるものだ。もう逃げられないよ。そのぐらい必要だっていう意味なんです。Essential と同じような意味で使われますけども、ちょっとニュアンスが違いますよね。まあ、imperative の方はですね、行動とか、とか事情、そういったものはね、もうやむを得ない。避けることができないという意味があります。意味が反対の意味がありますから。で、必須のという意味です。ところが、essential の方は、これは欠かすことができない必須のという意味です。でも、ほとんど同じように使われますから、it is essential that でもほとんど同じな意味になります。次、inaugural。inaugural というのは、始める、begin という意味なんです。commence と似てますよね。はい。ただ、オーグというところに線引いてください。これが、発音、OU にならないということは、オーガストとかと同じですよね。それ気をつけてくださいね。Inaugural speech。これで覚えた方がいいです。就任のスピーチ。就任の挨拶のスピーチのことを Inaugural speech と言いますけど、誰でもいいわけじゃありません。大統領とか首相とか、ね。それから社長のとかっていう意味の時に使う Inaugural speech。Mr. Walker's Inaugural speech was impressive.ね、はい。ですから、社長とかそれから首相、そういった偉い人が就任するとき、inauguration という名詞もあります。 inaugurate、 始めるという意味ですね。はい。次は、869番 incentive。 これ日本語になってます。プロ野球でよく言います incentive の契約、ね。まあ、過去においては日本のイチロー、そして、黒田もそうだったでしょうね。それから、今活躍しているような人たち、日本の大リーガーの人たち、ほとんどのアメリカの大リーグの人たちの、まあ、スター選手はインセンティブ契約を結んでいます。要するにやる気を出させる契約というのはどういうことかというと、今年度中に200本安打を達成した場合にはインセンティブボーナスを、200万ドル出そうというインセンティブ、そういうような感じですね。はい。だからインセンティブというのは名詞と形容詞があるんですけど、報奨とかやる気を出させるようなという意味のインセンティブです。我が社は社員のためにいくつかのインセンティブ制度を提供している。 We offer several incentive programs for the employees. Incentive programs. Incentive、ね、だから契約なら contract、 そのような感じで覚えてください。はい。提供する。 We offer several incentive programs for the employees となります。はい。そうするとですね、彼にインセンティブ、刺激を与えると。だからその仕事にやる気を出させるというときには、与えるでやったらいいと思います。give。I'll give him an incentive to the work。to 以下に向かって一つのインセンティブを与えるという意味です。やる気を出させるということですね。これはプロ野球の契約の中にあるインセンティブ条項を頭に入れてくださいね。はい。これはですね、語源を調べてみると、in っていうのは働きかけなんですけど、sent っていうのは sing と同じなんです。歌う。だから歌わせるという感じですよね。すなわち、うまくね、社員は歌わせないと。自分からね、歌うようにさせないとっていうことから頭に入れてください。はい。次は、intact。tact は touch と同じです。contact の touch、触るです。で、in はこれ反対の意味です。触らないという意味から来てます。だから、完全無欠のとか無傷、傷がないという意味が intact です。このお皿を intact のままにしておいてください。傷をつけないようにしてください。高いからね。Please keep this plate intact になります。はい。で、 傷がつかないままにあるという時には remain を使えばいいでしょう。remain intact。 この単語を見た時を覚え出すのは tact です。 tact はコンタクトの tact、 接触するです。コンは一緒。そしてあとはですね、タクトがタッチであるということを覚えるといいと思いますね。だから intact は無傷のということは欠陥のない complete というふうに考えてもいいと思いますね。はい、次は、いきますよ。integrate となります。 integrate、 integrate は、統合するという動詞です。 integrated が形容詞になります。で、integral という形容詞もありますね。これは確かホンダの車にインテグラというのがありますよ。これはインテグラルから来たんじゃないかと思うんですけどね。完全無欠なという意味ですね。エッセンシャルな、それから来たような気がします。ホンダのインテグラという車を見たら、おお、完全な欠けるところがないような車なんだなと思ってください。これらの諸部門をインテグレートする必要があるね。言いますね、はい、We need to integrate theseDivisions となります。 Integrate、 はい、要するに一つにまとめるということですね。統合する。はい、その次は Intriguing。 Intriguing は Interesting とほとんど似てます。 Intrigue と発音します。動詞で、Interest の意味ですね。興味を起こさせるという動詞です。インドネシアは本当に Intriguing な国ですね。興味をそそられる国ですね。Indonesia is a really intriguing country となりますね。はい、is it? じゃありませんか。そういうような感じです。これはですね、デイリー、毎日、ウィークリーを読んでる人はね、必ず3ページ目か4ページ目かにありましたね。インドネシアはイントリーギングなカントリーだっていうところがありましたんで、それをいただきました。イントリギューじゃなくて、イントリーグです。イントリーギングです。ですから、素敵な女性のことを非常に興味をそそられる女性。An intriguing woman と言えると思います。はい。で、J 行きましょう。Janitor と発音します。Janitor。はい。Janit というのはですね、これは語源を調べるとドアの意味ですね。だからドアのところに立っている門番のことから来たと思います。Janitor は。Janitor は1階の1号室に住んでいる。The janitor lives in room 1 on the first floor. 管理人さんのことをジャニターと言います。管理人さんというような単語は、トイックでは絶対に出ますよね。どうしても、アパートの経営かなんかで。はい、その次はジャーガン。ちんぷんかんぷんの意味なんですよ、ジャーガン。ね、ちんぷんかんぷん語ですかね、言葉のことです。全くわからない言葉。グリークと言ったりもしますけど、ギリシャ語が難しいからでしょうね。ジャーナリストのジャーゴンは分かりづらいよね。It's hard to understand journalistic jargon となります。まあ、専門用語のことだけども、全然他の人には分からないような専門用語という意味です。テクニカルワーズといえば、本当に専門用語ですから。ジャーゴンですね。その次、日本語になってます。ジェラシーと日本語で言いますね。はい、ジェラシー。最後の発音に気をつけてください。C じゃありません。背の口で素です。はい、ジェラジェラシーです。これをジェラシーと言ったら間違いです。ジェラシー。ジェラシーですね。これと似た単語でですね、Z のところで出てきますけど、熱情のある、ね、熱心なという意味でですね、Z の発音があるんですよ。スの発音で言うんですね。ゼラスというのがあります。ゼラス。これと間違いのしないといけませんね。これ、ジェは日本語の同じになりますけど、蒸気の音出してください。ジェ。ジェラシーです。はい、彼はジェラシーからそう言ったのだ。He said so, out of jealousy. それが形容詞だったら jealous です。jealous 形容詞ですね。だから、何々に嫉妬しているは be jealous of と言います。彼女は、ね、例えばケイコの美貌に嫉妬している。She is jealous of Keiko's、ね、beauty という感じになりますね。はい、次行きましょう。次は876番。Jeopardy となります。Jeopardy。これはちょっと難しい単語ですよね。発音記号で気をつけてくださいね。Jeopardy という言い方。2割がついてますね。Jeopardy。まあ、dangerous な、hazard とほとんどの意味ですが、けれども、形容詞だったら、Jeopardous という発音になると思いますけどね。Jeopardous。まあ、Jeopardy の方で名詞として覚えておきましょう。Danger。hazard の意味です。Jeopardy。危険という意味です。 円安は日本経済をジェパディな状態にするかもしれない。 A weak yen may put the Japanese economy in jeopardy. In jeopardy ですね。 In danger です。 Jeopardy。 次行きましょう。 Jumbo。 ごちゃごちゃになってる状態のこと。ね、Jumbo と言います。いろいろな皿がテーブルにジャンブルに置かれている。Various dishes are placed in a jumbo on the table. Placed in a jumbo。 ジャンブルの状態で置かれている。ジャンボ動詞だったらジャンプアップ、ね、いろんなものだったら things、 いろんなものをごちゃ混ぜにするジャンプアップディッシュ、お皿をジャンブルにする、アップを使うことが多いです。ジャンボ、なんとなく覚えやすい単語ですね。その次はですね、ジュリーと読んだらいけません。それは多分ね、 JULI の、LIE の女性の、呼び方の名前と思います。ジュリー、まあ、昔あのタイガーズというグループがあって、そのボーカルの沢田研二さんのあだ名がジュリーでしたけど、女っぽい感じでね。字が違います。これはね、ジュエリーと R だから曖昧に言わないといけません。陪審、ね、それから裁判官のところに隣に座ってる人たち、陪審のことをジュエリーって言うんです。それですけど、まあ、あの、ジャッジの、審判の、審査員のことでも使われてますからね。ジュエリーというのはそれだけでピープルを表してますから、複数ですから。はい。Mr. Oko is a member of the Jewelry of Art になります。これとジュエリーと宝石と間違ったりしないようにすることが大事ですね。審査員、美術審査員のことですね。Jewelry of Art になります。Jewelry。次は、これも多分フランス語から来たような単語に気がしますけどね。Juvenile。そういう発音で、または Juvenile という発音もあります。発音記号の A は抜けてもいいです。Juvenile という発音もあります。ね、ジュベネオというと、年若い若い青少年のという意味があります。このジュはジュニアのジュですね。はい、彼女の専攻は児童文学である。Her major is juvenile literature となります。Juvenile literature。Juvenile。難しい単語ですけど、一回出たらですね、なんとなく記憶に残りますよね。書けなくても。次、880番、キックバック。蹴って後ろへ戻すような感じになりますよね。急に跳ね返るという言葉から来てます。キックバックが。だからあまりいい意味では使われません。割戻し金ですけど、不当な手数料とかリベートの意味で使われることが多いですね。あなたはどんなキックバックも決して受け取ってはいけませんよ。You never accept any kickbacks となります。キックバック。蹴り返すという感じですけどね。はい、次。881番。キラーコンテンツ。キラーというのは直訳したら殺人者でしょ。殺し屋でしょ。だけど、それが逆の意味になって、非常にですね、それ一つでですね、ハートを奪われるような、そういうような感じの非常に威力のあるもののことをキラーっていう俗語で言うんですよ。だから、キラーカンテンって言ったらね、ものすごい効果のあるね、中身、内容のことなんですね。それはネットなんかではそういう使い方をします。これさえあったらもう誰にも負けないと。これ一つでね、ものすごい視聴者引きつけるとか、そういう感じがキラーカンテンです。誰もがインターネット上で、キラーコンテンツを探している。Everybody is looking for killer contents on the internet. 882番。Kindle。Kindle というのは火を灯す、点火するという意味です。はい。円安が自動車産業回復の希望を Kindle、点火させるだろう。ピカッと火をつけるだろう。ね、円安。The weak yen may kindle hopes of the recovery of the car industry. Kindle、hopes of the, ホウイカのホープに火をつけるという感じですね。Kindle。Light とは違います。Light というのは火がつくのが当たり前のものに火をつけるのが Light です。Light Candle とか言います。Kindle というのは火を灯すというけども、どちらかといえば今のように希望の火を灯すとか、ね、感情などを燃え立たせるという時によく使いますね。はい、発音してみましょう。Kindle。最後 L の発音ですよ。Kindle。次、883番。Knock off。ノック叩く。オフは話すですよね。叩いて話すということですけど。まあ、差し引くことです。knock off。はい。要するに、reduce することですけどね。もう 5% パーンとのけてくださいよ。そうすればいただきますよ。そういう感じです。please knock another 5% off。ね、引いてくれってことです。and I'll take it。そしたらいただくよ。knock off。はい。884番。knowingly、 もちろん know に関係があります。 knowing、 心得ているという、知っているという形容詞です。 それに ly がついてますから知っていてという意味です。知っていてということはわざと故意にという意味にもなります。 knowingly だから案が来ることもあります。 unknowingly 知らずのうちにということです。こんななんかややこしい難しいようなんですけども TOEIC のパート5ではわざと意地悪で出るわけですよね。なぜ出ると思いますか。それはあなたが know という語感を知っているか、そして案がついたら反対の意味になるということが分かっているか、最後に ly がついたら副詞になるぞ大体ですよということが分かっているかということを試したいから出ている。だから絶対に知らないような単語も出るんです。そういうようにこの私の単語集の2章をしっかり勉強してください。あの程度でいいんです。そんな語源辞典を全部覚えるなんてそんなこと必要ないです。あのぐらいでいいんです。はい、その会社は knowingly にそれらの欠陥資材を使ったって。知っとるのにあったですね、食い打ちのことで。 The company knowingly used those defective materials. Defective 欠陥のある materials は素材、材料。こういうふうに使います。はい、 L の方行きましょう。 lapse という単語が出てきますね。失効するという意味です。はい、そうするとですね、 lapse は滑るというような意味から来ていると思います。失念するとかね、度忘れするような時にするするっとなくなっちゃうという意味が lapse にあるんですね。はい、この保険証券は1年で lapse しますよ。 This insurance policy will lapse in a year となります。 lapse というのは皆さん知ってるんだったら be expired ですよ。そこに書いておきました、ね、期限などが切れること。 be expired 2章でやりましたよ、 expired ね。This insurance policy、 このポリシー気をつけてください。このポリシーは政策という意味じゃありませんよ。 insurance policy で保険証券ですよ、ポリシーはね。886番いきましょう。 letter と発音します。 letter だけども、米国の人は letter とは発音しません、ね、いいですね。 letter と言います。だから letter と聞こえるけど気をつけないと、それは letter のことです。だから little も little と聞こえます。T をルと聞こえます。そういうのを気をつけてください。週のラターの方がいいな、これは私の問題集で出したものそのままいただきましたけど、 The latter part of the week will be better というのがいいですね。週の後の方の部分、 The latter part of the week will be better ということは、まあ、木金の方がいいという意味でしょうね。土はまあ週末になりますから。そうすると前の方は former と言います。下口の関連 former and latter です。はい、次、liable。liable は lie から来てますよ。横になるという意味かな。だから横になることができるというような意味で覚えてほしいんですけどね。責任があるという意味なんです。be liable to と使います。だから、何々に責任がある、ね。何々しそうであるという意味で使うときもありますね。何々責任があるというのはこの for がいいです。be liable for。だけど何々しそうであるという言い方があります。 be likely to と同じです。だから it's likely to rain、 雨が降りそうである。 it's likely to rain、 同じようなことです。 liable、 we are all liable for tax、 または for paying taxes、 for で名詞ということですね。何々に法的に責任がある、そういう意味のところに lie、 横にさせられているというイメージしてください。そこにバーッとあると思ってください。これがBe responsible for との違いですよね。Be responsible for も責任があるです。Be liable for は特に法律的に、法的にせず、ね、責任があるということです。Liable と発音します。その次は liquidation となります。Liquidation。これは liquid に遷移してください。日本語では liquid と言います。液体です。だから liquidation は液状化するということになります。直訳すれば。だから水に流す、ちゃんとするというイメージが出てくるかもしれません。片付ける、清算するという意味です。私は2週間後にリクイデーション手続きに入ります。Our company will go into liquidation in 2 weeks. 清算とか清算の手続きのことです。それはいろんなものを液体、液にしていくという意味で、リクイッドから来ているということです。リクイッド。固体はソリッドです。ね、気体はガスですけど。はい、次は、ロジスティックスになりますね。ロジスティックス、ロジスティックスというのはもともとはですね、軍隊用語です。兵探学というのかな。ロジスティックスは物流のことを言います。または物流管理のことを言います。ロジスティックスとなってますね。ロジスティックス、 ロジスティックスという言い方もあるような気もしますけど、ロジスティックスという発音記号をしております。ロジスティックスに関して重要なものは何か。 What is important in logistics? 重要なものは何か。もちろん人々の生活に支障が来さないようにするということの物流が大事でしょうね。これはね、皆さんが物流のトラックの後ろとか横とかに英語が書かれているのを見てください。大抵ロジスティックスで書かれてますよ。次行きましょう。その次は890番ね、 lucrative。 これも難しい、形容詞ですね。いわゆる受験英語であまり学びませんね。 lucrative となります。 lucrative というのは profit が出るというような意味ですけど、儲かるという意味なんですね。だからビジネスではこの言葉は一重要でしょう。誰もが lucrative なビジネスを立ち上げたがっている。 Everybody wants to start up、ね、スタートアップで立ち上げる。 Start up a lucrative business。 Lucrative business。 はい、次は lure、おとりで、皆さん知ってると思いますが、疑似餌のことルアーと言いますよね。釣りを知ってる人は。ですからルアーするといえばおびき寄せる。それから企業などを誘致するという動詞になりました。大きな企業を投資へルアーしたいと思っています。 We'd like to lure some big companies to our city。 誘致するですね、ルアー。はい、次いきます。892番、マグネイトって書いてありますけど、マグネットと言います。マグネットはマグというのはマグカップのマグを思い出してください。大きなカップでしたね。だからマグネットというのは大きな人、大事業家とかですね、石油王とかそういう時に使う言葉で、中東の、ね、国々を想像してください。中東には石油マグネットが多いぞ。 There are a lot of old magnets in the Middle East。 第一業界王、石油王ですね、マグネット。次は magnifying。 このマグも大きいです。ファイがついているとさせるという意味です。大きくさせる、覚えやすいですよ。拡大するいいですね。そうすると magnifyingグラスというと拡大鏡のことになります。このレンズは文字サイズを3倍にマグニファイできます。 This lens can magnify the size of a letter 3 times。 こんな感じです。 This lens can magnify the size of a letter 3 times。 一緒に発音してみましょう。 Magnify、 FI ですから下唇噛んでください。 Magnify。 はい、次 Maintain。 Maintainこれは日本語ではメンテと言いますね。メンテをする。メンテナンス。維持管理をすること。まあ、特に車で言いますね。メンテナンスをすると言います。maintain で維持するという動詞です。maintenance が名詞形です。まあ、日本語的に言うとサポートの意味に近いですね。維持するとか。はい。彼は自分の理論が正しいと maintain している。今度はサポートしているんじゃなくて主張するという意味です。絶対に正しいと言い切る。He maintains that the theory is right. 主張する。で、断言する。insist のような意味にもなります。だから、maintain that 公募になったとき、主張する。断言するという意味になります。それ以外の場合は、維持する。保持する。維持管理をするです。メンテナンスです。次は、895番。はい。malfunction と発音します。これは覚えやすい単語です。mal に線引いてください。mal ですよ。mal。mal というのはね、悪、それから誤というような意味です。間違ってるとか悪いという意味です。mal というのは。malice というのが悪意という名詞がありますからね。これに ice をつけてね。malfunction といえば、だから、function は機能でしょ。機能が悪いわけですよ。悪いわけですよ。だから誤作動という意味です。機能違い。はい。この携帯電話はよく malfunction を起こします。This cell phone often causes malfunction. This cell phone often causes malfunction. Malfunction です。mal と function がひっついているということですね。はい。その次は、mandatory となります。mandatory。強制的な、義務的なという意味です。だから義務教育は mandatory education と言えます。mandatory。毎年のですね。毎年の健康診断は mandatory ですよ。義務ですよ。 An annual health checkup is mandatory となります。次は、manipulate となりますね。 manipulate、 マニに線引いてください。マニキュアのマニです。手に関係あります。 だからこれは手で扱うという意味で操作するという意味になります。でもあまりいい意味では使われませんね。手先で操作するという意味からね、まあ不正にというようなマイナスイメージがつきまといますね。マニュピュレート、情報はしばしばマニュピュレートされることがある。 Information is often manipulated、ね、マニューよりも2でいいですね。マニュピュレート間違えました。 Information is often manipulated。で、形容詞になると手先によるとかっていう言い方になるとマニピュレーティブという形容詞もありますけど、マニだけ分かってればできると思います。次、マージン、マージンが大きいとか小さいとかっていう利幅のことでよく出ますよね。もともとは端なんですよ。端にある余地のことなんです。エッジにある。だからそれがおこぼれで利益とかなったわけですね。マージン、インターネット利用で高いマージンを得られますよ。 You can get high profit または high margin と言えばいいということなんですね。 You can get high margin by using the internet. You can get high margin by using the internet.この場合のマージンがプロフィットの意味ですね。はい。その次のマチュア。これももう日本語になってますよね。プリマチュアっていう言葉聞いたことありますか？前でマチュアですね。早熟ですよね。マチュアは成熟しているという形容詞なんです。名詞形がマチュリティと言いますね。成熟してなかったらインマチュアとなります。IM をつけて。だからマチュアっていうのは成熟しているという言い方で、ライプというのがありますよね。ライプアップルとかね。まあ、成熟したリンゴですね。マチュアな市場では当社の売り上げを伸ばす余地はない。 In a mature market, there's no room to expand our sales、ね、もうこんな時にその市場に参入してもダメだから、もっとニッチなとこ狙おうとかあるでしょ。次、900番、 means。 mean に s がついてますけども、意味するという意味じゃありませんよ。 mean はね、mean は気をつけないとね、意味するという意味の動詞がありますけど、意地汚い、意地悪なっていう形容詞も mean ですよ。 He's a mean fellow って言ったら、あいつは意地悪なやつだって意味ですよ。で、means って言うと手段になります。意味という名詞は meanings でしょ、ね、はい。この市には多くの交通 means がある、手段がある、はい、The city has many transportation means となります。はい、いきますね。あらゆる手段に手を出したりすること、 use every means とも言います。必ず S がつくことに気をつけてください。はい、901番、 mediate。 mediate というのはメディから来てます。メディ、メディというのはお医者の方のメディじゃなくってミディですね。中ぐらい、真ん中のことミディと言うでしょう。メディとかミディ、これから来てます。だから真ん中に入るという意味です。だから調停するです。 mediate となります。その二者間の争いをメディエイトするべきである。You should mediate the dispute between those two firms ですね。この覚え方はメディ、これがミディ、ミドルと同じ中間を表す言葉だということから、中間にする、中に立つ、調停すると頭に働かせてください。mediate。その次はちょっと難しいですね。meticulously。これはどうもですね、語源もなかなかね、調べてみても。そんなに皆さんに語源を言ったらわかるというのは問題じゃないので、俺語源は取り合いません。彼女の部屋は meticulously にきちんとしているよ。meticulously に細心に。とにかくすごくという意味で使う言葉です。だからわからなくても前後の関係でいい意味と思えばもうそれでいいんです。いつものパターン。Her room is meticulously tidy。態度がきちんとしているという意味です。ね、meticulously となります。だから very, very carefully のことですね。extremely に。次は、mishap とありますね。mishap。miss という言葉は、mistake のミスです。間違っているという。hap は happening です。間違って起きたこと。というふうに覚えてはすぐですよ。mishap。事故、災難。そういったものが mishap です。Dr. A performed the operation without mishap。A 先生は mishap なしに手術を行った。error ですね。without error のことです。Dr. A performed the operation without mishap. Mishap は覚えやすい単語ですね。次、momentum。momentum、難しい単語ですけど、勢いのことです。これ、momentum は movement から来ています。動くという意味から。movement。momentum、勢いです。そのね、物理的に言うと、動いている物体の惰性、動かしたのがどんどんどんどん動くでしょ。丸い、特にダリン、車輪なんか。 それで、それで惰性を指すことがいいんです。これらのコンビニエンスストアはモメンタムを失いつつある。すなわち一時の勢いが失ってきているという意味です。These convenience stores are losing momentum. ね、モメンタムとなります。力のモーメントとかっていうあのモーメントに関係があります。次は、モノポリーとなります。ものに遷移してください。そうすると、羽田から、何町でした？浜松町の間のモノレールというのを日本語を聞いたことありますよね。レールは日本語だからダメですよ。ウの口ですよ。レールですよ。モノレール。単一軌道。すなわち一本しかレールがないという意味です。モノは単一のシングル、ワンの意味です。だからモノトーン。単調な色、まあ、白とか黒。そういうのがありますね。マナタナスで単調なという形容詞です。マナタナスライフ。いいことも、あのね、悲しいことも楽しいこともあんまりなんもないような人生。A monotonous life というのがあります。Monopoly。ポリーというのは別に知らなくてもいいです。売るというセルに関係のある言葉ですけど。だから、一つだけで売る。すなわち他の人は寄せ付けないで売るということは専売です。昔は、あの、塩も専売でしたよね。今はその JT のタバコも確か専売ですよね。JT はタバコのモノポリー権を持っている。JT holds a monopoly for tobacco と言います。holds a monopoly で専売権を持っている。monopoly、もので覚えてください。906番。はい。これもなんかね、実は面白い単語ですよ。mortgage というのはね、モルトというところが死とか死体を表す言葉なんですよ。ね、age というのはそういう関係ですよ。払えなかったら命でもって、死んででもお詫びしますというイメージから来てるみたいですね。モートギッチって書いてあるけど、モギッチと言います。だから保証として命を差し出しますよっていう意味ですよ。抵当のことですよ。金払えんかったら俺殺せと。そういう感じがモギッチから来てるんですね。で、皆さん知ってるのはモータルっていうのを知ってる人もいるかもしれません。Man is mortal。人は死すべきものである。必ず人間は死ぬ。モータルという言い方もあります。もうとじゃなくて、もうで t を飲み込んで、モーギージと言います。おかしは自分の家をモーギージにして1000万円借りた。返せなかったら死ぬ。そこまで言いませんけどね。ミスウォーカーモーギージ his house for 10 million ね、円となります。1000じゃないですよ。0が3つ3つあるから、1000の上の単位はミリオンですから、英語は。だからミリオンが10個あるです。10 million 円となります。モーギージ his house for 10 million 円。だから4は何々に、ね、求めて何々をという意味ですね。求めて his house をモーゲージにしたということです。モルト、ね、次 multiply マルチに線引きましょう。日本語でマルチ、マルティというのはメニーのことです。プライは前にありましたプリケートからして折り重ねていくことです。だから多く折り重ねるということですから増幅する、複数にするという意味です。 multiply、だからマルチ商法というんです。Multiply、ね、増幅する。石油価格が下がれば、私たちのリスクは multiply される。If oil prices go down, our risk will be multiplied. Multiply されるということは2倍に増幅されるという意味です。Multiply。マルチ商法で覚えてください。どんどんどんどん増幅していくから、マルチ商法と言います。Multi です、発音は。Multiply です。次。ミュネシパルオフィスと言います。ミュネシパルオフィス、これは市役所のことなんですけどね。実はこれはギリシャ時代に遡るようですね。自分たちの権利は自分たちで守るというか、フリータウンというのがあった時代がありましたでしょ。それが都市国家。そのフリータウンのことがミュネシパルというみたいですね。ですから、まあ、地方のイメージがあると思います。中央集権なくて。だから、ミュニシパルオフィスというと、結局市役所、シティホールのことになるわけですね。ミュニシパルオフィスはどこにありますか ?Where is the municipal office? ミュニシパル。はい、ミュニシパルオフィスは意外と出てきます。いいですね。ローカルガバメントのところに出てくると必ず出てきますからね。はい、909番 N ですね。Namely となります。ネームって名前でしょ。それから出てきてると思えばすぐですよね。909番、namely。名前から来てます。それわかりますよね。名前をあげればねっていう意味から、すなわちという意味です。二つの大国があるよね。namely、アメリカとロシアだけどさ、すなわち。We know two big powers. namely America and Russia. こういう感じですね。910番 naturalize。 ナチュラルにするということです。自然にするという意味ですけど、それは、順応、自然に順応させるという意味から気化させるという意味があります。だから naturalization で気化という意味があります。名詞でね、 naturalization です。エリーは20歳の時日本にナチュラライズした。エリー was naturalized in Japan when she was 20. 20歳の時日本にナチュラライズした。機械、したです。受け身だから。naturalization が名詞です。次は、はい、neglect 発音します。怠る、怠慢にすることは neglect と言います。これは意外とよく出てきますよ。はい。君はすべてを私に知らせることをネグレクトしてはいけないよ。怠慢に怠ってはいけないよ。You mustn't neglect、ね、と言います。で、to inform me of everything という感じになります。neglect。はい。neglect は怠慢です。日本語でもネグレクトされた子供、わがままな育った子供のことを neglected child とか言いますよ。neglect。で、ネグレクトするなんていうのはね、まあ、怠慢にさせて放っておくというなんで、あの日本語に入ってきてますね。ネグレクトするというのは。その次は、ニッチというんだけども、イギリスでの発音だったらニッシュとなります。発音が違いますんでね、気をつけましょう。隙間のことなんですけどね。それからいい意味で使われてます。ふさわしい、小さいけどふさわしい場所、それがニッシュかニッチェです。常に君のニッチ、ね、ニッチの方にしますね。米国の常に君の日をビジネス界に見出すようにしなさい。それが商売繁盛の秘訣。誰もがやらないような、またその隙間産業、そういった感じです。Always try to find your niche in the business world となります。ニッシュです。イギリスの発音で。ふさわしい居場所のことです。ただの隙間はギャップですけどね。はい。次は、はい、nominal。nominal。ノーム、名前という意味から来てます。nominal はやっぱり。で、名目上のという意味です。名前的なという意味。うちの会社にはノーメナルな管理職多いよ。There are a lot of nominal supervisors in our company. こういう会社発展しませんよね。これ特に確かに多いですね。そういうまあ、名前は言いませんけど、いろいろな官庁の中にも、おってもおらんでもいいような人がおるところ。それがノーメナルですね。はい。反対は非常に効果のある、効率的なで、エフェクティブがいいんじゃないですかね。その次はですね、ローマ字読みしてみてください。ノルムって読めるでしょ。ノームです。ノームというのは標準、規範、スタンダードの意味です。これはロシア語から来たようですね。ノルマという言葉から。日本が第二次世界大戦に負けて、ロシア、ソビエトに攻め込まれて、連れて行かれましたよね。そしてノルマを課されて働かされたシベリア抑留。あれで、ですね、年配の方たちはね、ノルマという単語は絶対知ってます。ノームです。英語ではね、規範。何かノームに外れたものが見つかったらすぐに知らせてください。If you find anything out of the norm, please let me know. まあ、スタンダードの意味です、日本語では。ノルマ。ノルマはその基準量。やらなければいけないように決められているもののこともノルマというのがありました。はい、次、notable。note という動詞から来ています。注目する、注意するという note。notable。それができるという意味ですから、注目に値する、著名なという意味です。村上氏は notable な作家である。Mr. Murakami is notable writer となります。これも notable といって t を発音しないので気をつけてください。notable と聞こえますよ。notable じゃなくて notable writer となります。このように t の字をね、l の発音になったり聞こえなくなったりするということを注意しないと聞き取りができませんよ。次。ノイサンスと書いてありますけど、発音記号を見てください。はい。ニューサンス。あ、遅くなりましたけどね、発音記号は絶対ね、読めるようにしないとダメです。今私が発音しているので、なるほど、その発音記号はそうなのかと覚えながらやってください。発音記号の J みたいなのは、これ J じゃないです。イが長くなるという意味です。イッとなるという意味です。ね。ね、二重母音といって、Y の口にしなさいという意味なんですよね。イッ。ニューサンスとなります。ニューサンス。はい。人にニューサンスをかけるな。Don't make a nuisance of yourself. まあ、to others ですね。nuisance. はい。No nuisance ってもし縦札が書かれたら、迷惑なことするなという意味からね、おしっこしちゃいけんという意味です。 そういうんでね、ありますよ。No nuisance というのがありますよ。はい。まあ、ハームのことですね。害とか迷惑を指す言葉です。nuisance です。フランス語から来たようですけどね。はい。その次は、in a nutshell。まあ、簡単に言えば、to put it simply の意味です。in a nutshell。なぜですかね。nutshell って好みの殻のことですけどね。まあ、開けたら身が1個だけ入ってるというので、簡単明瞭でわかるということから来てるんでしょうね。in a nutshell。まあ、簡単に言えばね、彼はその仕事を辞めたんだけど、in a nutshell, in a nutshell, he quit the job となります。その次は、nutritious となります。nutritious というのは、nutrition という、栄養という名詞があります。その形容詞形です。nutritious。それで、nutritious と nourishing というのが同じような意味ですね。nourish と栄養を与えるの、nourish で nourish というのがあります。nourishing ということもあります。nutritious、アクセントに気をつけてください。はい。nutritious、nutritious。このスープはとても nutritious だ。This soup is very nutritious。nourishing で言うと、This soup is very nourishing となります。nourish の場合は nourishment。nutritious の場合の名詞形は nutrition です。栄養があるという意味です。これも、家庭の話題の時にはトイックで出てくるんじゃないでしょうか。その次、obedient。obey から来ています。欧米に従う日本とかって言って、ダジャレで覚えさせたこともありますけど、obey というのは従う、従順に従うことが obey です。その形容詞形です。obedient。名詞は t を抜けて c にして obedience となりますね。はい、obedient、従順な。彼らは和訳に obedient である。they are obedient to their boss となります。はい、obedient。obey から来ている。そこに obey って書いてください。obey。従うという動詞です。obey。覚え方は、欧米に従う日本。はい、次、obligation となります。obligation。はい、obligation。義務。責任の意味が obligation なんです。で、be obliged to というのがよく出ます。何々を余儀なくされるという。be obliged to. oblige と書いて oblige と言います。be obliged to. 君は明日までに支払いの obligation を果たさなければいけないよ。you have to fulfill the payment obligation. はい、こちらに行きましょう。支払い義務。payment obligation by tomorrow. fulfill は果たすです。you have to fulfill the payment obligation by tomorrow. こういうふうな、日本語の表現と英語の表現をちょっと覚えましょうね。はい、次、obscure、はっきりしない、不明瞭なという意味です。unknown という、ね、意味、知らないという意味の、まあ、ラテン語から来たような感じですね。obscure。彼は私に曖昧な、obscure な返事をした。He gave me an obscure answering answer となります。ambiguous という言い方も曖昧なという意味がありますね。vague というのもあります。vag。言う意味かな vague。はい、obscure、曖昧な、不明瞭なですね。はい、次。はい、observe。これは、まあ、日本語になってますというか、中学校でやりますからね。observe、観察するという意味と、法律などを遵守するの2つの意味がありますよね。observe。そしてもう一つね、覚えてください。書いておいてください。自分の所見としてね、述べるという言い方の時に、I observe that という、that こう、that を通ります。だから、observe that という構文があります。自分の意見を述べるとき、I observe that となります。あとは、ここに出ているように、どうぞ安全手順を observe してください。守ってください。keep のことです。Please observe the safety procedure となります。大体、serve がついていればね、もう keep の意味があると思ってくれたらいいですね。はい。of は、まあ、この場合は反対の of でなくて、before の意味の接頭辞の of でしょうね。observe。前もって守るという。遵守すると。それから観察する、observation というのは観察という名詞でしょ。で、遵守するという方の名詞は observance ですよ。observance。そして、今言ったように observe は述べるという意味があるということに気をつけてた方がいいですね。で、祝日を observe すると言ったら、まあ、祝うという意味になります。遵守するという意味から来て。はい、その次、absolute となりますね。 これは後ろにアクセントがあるから obsolete がいいですね。発音機を見てください。はい、obsolete、 廃れているという意味です。 out of fashion のことです。イメージ的にはもうね、くたびれちゃったっていうんで worn out のような意味になると思います。 obsolete、 時代遅れの。 What an obsolete camera、 out of fashion のキャメラだっていうことです。旧式の、時代遅れの。 What an obsolete camera、 obsolete。 次、124番、はい、いきますよ。 abstract、 of というのは、これは邪魔になるの、あの of です。イメージ的には間に立つという意味の in the way の意味です。反対作用を表す of です。 struct というのは組み立てることですから、だから人の間に入って組み立ててるという感じで邪魔になってるわけですね。だから防ぐ、妨害するというのが obstruct になります。 obstruct だから、妨害、人を妨害するので、サッカーで obstruction というのがあるんじゃありませんか、球技で。あれで覚えてください。 obstruction、 obstruct、 大きな石が道路を obstruct している。 a big stone obstructs the road となります。そのまま他動詞で使います。A big stone obstructs the road ですね。はい、次、6番ですかね。はい、925ですね。Pains taking と言います。Pains は、pain は痛みとか辛さ。Take は取るです。だから形容詞で痛みを取るようなで骨の折れるです。はい、構成は pains taking な作業だよね。Proofreading is a pains taking task。Pains taking task です。そして926番、paint shop。そのまま訳せば塗料店ですよね。paint shop だから。ところが、工場の意味もあるので気をつけてください。車の paint shop といえば塗装工場です。はい。その、paint shop には塗装工場の意味もあるぞ。One meaning of paint shop is 塗装工場。というふうに、苦しいけども書いておきました。次は、paradigm shift。まあ、これは出ないかもしれませんね。出ないかもしれませんけど、最近なかなか耳にするパラダイム転換というやつですよね。パラダイムというのは簡単に言えばパターンのことです。パターンのことです。だからパラダイム転換というのは今までのですね、見方とね、違う見方をすることなんですね。パラダイム転換です。はい。すぐに彼らのパラダイムシフトを受け入れるのは難しい。It's hard to accept their paradigm shift right now. はーっと持っとけばいいと思いますね。万に一つですな。はい、その次の928番の、parallel。para という言葉がつくと、平行に並んで一緒にという微細で隣り合ってという意味があると思ってください。para。parallel となりますね。parallel。はい、平行な、対応してという意味になります。それで、動詞では匹敵するというような意味にもなりますけど。まあ、これらの調査はパラレルに行われた。Side by side でという意味です。These surveys will be conducted in parallel. 並行してということです。そういうことです。Side by side でという意味がパラレルです。その次、paternity leave。これはまず leave 気をつけない。leave は去るという意味の動詞ばっかりじゃダメですよ。leave は許す、許可するという意味があります。で、許されて受ける休暇の意味もあります。leave。それが名詞ですから。で、パターニティというのは、パターというのは、ファーダーのことですよ。ファーダーがパターですよ。マザーがムッターですかね。マターですかね。昔の言葉で。だから、お父さんのリーブということで、これは育児休暇ですね。夫が取る育児休暇。パターニティリーブ。で、女性が取るのがマターニティリーブです。妊娠のという意味のマターニティがありますよね。はい、マターニティリーブ。あの出産休暇のことをマターニティリーブというでしょう。まあ、妊娠は違います。妊娠しているというのはプレグナントと言いますから違いますけど、パターニティ、マターニティ、父性の、母性のという意味です。リーブに気をつけた方がいいですね。君はパターニティリーブを主張する権利がある。 You have the right to claim your paternity leave。 そういうことです。その次、 perishable。 perish という言葉はラテン語の実は die、死ぬという動詞から来ています。怖いですね。perishable、死ぬことができるというのは、腐るという意味です。腐りやすい。perishable。だから夏は、 食物がペルシャブルだから冷蔵庫に入れてくださいとかいう時によく使います。ペルシャブル。夏は生鮮食品がペルシャブルである。 Fresh foods are perishable in summer ですよね。ペルシャブル、はい、だからペルシュだけだったら滅びるという意味の動詞になりますね。はい、perpetual snow。 perpetual というのはもう永遠の、 eternal の意味です。永遠の雪、万年雪のことですね。富士山頂の perpetual snow はとても貴重だ。 The perpetual snow on top of Mount Fuji is very precious. perpetual、 永久のという意味です。次は932番で prospective。 prior は通す、最初からまでスルーの意味。 spect は見る、最初から最後までをずっと通して見る、そのような見方。もともとは遠近法のことでした。prospective という名称。今は遠近法というような絵画の用法よりも物の見方、a point of view で出ることがいいです。その問題は長期的パースペクティブから見てみましょう。Let's look at the problem from a long-term perspective と言います。perspective。per が通す、する、spect は見るでしたね。いずれも2章でやっていますからね。ちゃんとやってください。pervade。浸透する、広がること。Vade というのはスプレッドの意味があります。パワーは通してです。通して広がっていく、浸透する、深く、ね、浸透していくという意味です。若者の間に次第に楽観主義がpervadeしてきている。皆さんどうですか？ Optimism is gradually pervading the lives of young people. 大事なのはpervadeは in とか on とかを取らない。何々に浸透する。ね、何々に到着するの reach。も同じですね。リーチは to がいらないでしょ。そういう to がいらない他動詞だということですね。pervade。 はい、次行きましょう。次は petition。 petition ですね。これは嘆願書のことなんですね。申請とか申し立てる、請願のことを言います。 petition。 petty という言葉はこのちっちゃいという意味の petty もあるけども、そうじゃなくてこれ seek、 求めるという意味の petty ですね。それはまあいいでしょう。 D 銀行は破産の petition をした、申請したことですよね。 D bank filed a petition for bankruptcy. で、ファイルに線引いてください。ファイルというのは法律的にですね、裁判所などにね、申告すること、申し立てをすることをファイルと言うんです。だから、file a petition は一緒の単語で覚えておいてます。請願書を出すということです。file a petition。bankruptcy は、バンクは銀行、rapt が弾ける。だから、倒産です。bankruptcy。rapt はやりましたよ、2章で。はい、次、pharmacy。ファーマシストとか、ファーマスーティカルとか、トイックではよく出てくる単語ですね。ファーマシーは薬局です。下口を噛まないといけません。ファーマシー。ね。はい。ファーマスーティカルカンパニーといえば製薬会社です。これもよく出ますね。ファーマスーティカルカンパニー。ドラッグストアとファーマシーとはまあほとんど同じですけど、ファーマシーは医師の、プレスクリプション、処方箋を扱うこともできる店。ドラッグストアはただカウンター越しに売る、薬を売る店というような違いがありますかね。はい。ファーマシーでアスピリン買ってきてよ。Go and get some aspirin at the pharmacy と言います。次、プランジ。プランジというのはダイブのことです。飛び込むことです。プランジ。急に落ちる。下に落ちるという意味で使われることがいいですね。急落する。プランジ into the river でもいいです。ジャンプ into とほとんど似てます。その地震のニュースの後、株価がプランジした。After the news of the earthquake, stock prices plunged. After the news of the earthquake, stock prices plunged. 急落する。ね。プーメットという単語もあります。プランジというのは何回か試験で見ましたよ。プランジ。急に落ちる下へドーンと。ね。その月も面白い単語ですね、これね。こういうのをね、知って友達にうんちくしてやりすると面白いですよ。ポートフォリオと発音しますけど、ポートというのはポータブルのポート、持ち歩きできる。フォリオというのはファイル、まあ折りたたみカバンのことを指しますね。ですからポートがついてるから、要するに持ち運ぶファイルというような意味です。ですからもともとはですね、ビジネスマンが持っている書類を入れているカバン、これがポートフォリオだったんです。何のためにそれを持っているかというと、自社製品のラインナップをお客様にお見せするということがポイントだったわけですね。 それからポートフォリオで製品一覧表とか、その会社のですね、やってること、何をやってるかということが述べられている、まあ、一覧表。そして自社製品のラインナップとか、そういうような意味にポートフォリオがなったんです。私はできるだけ早急にポートフォリオを拡大しなければならない。ということは、製品、ね、ラインナップを拡大するということです。We have to expand our portfolio as soon as possible. ですから、ポートフォリオはポートが運ぶ、ポータブルの。フォリオというのはファイルしたもの。だから、書類カバンのことがポートフォリオだった。ビジネスマンが持ち歩く書類カバンとは、というふうなイメージをして、なるへど、へそと思ってください。その次、proficient。これをプロフィシエントと呼んでしまっては、リスニングの時にアウトですよ。proficient と発音してください。proficient、sufficient、efficient 知ってますね。あれと同じですね。proficient。だから、fish という言葉は do、make ということに関係ある言葉です。pro は前へという意味ですね。前にものをやっていくという意味だけども、それで熟達してるなんて意味になるのはわからないから。意味ないですけども。これはですね、skillful の意味です。まあ、専門的にね、能力があるという意味です。彼は経理に proficient だ。He's proficient in accounting. Be proficient in 何々に skillful である、熟達している。proficient。次は prohibit。pro というのは前でしょ。hibit というのはね、exhibit とかと同じように、持つという、have から来ている言葉です、ね。前もって持つというのはどういうことなんですかね。はい、prohab なんですけど。まあ、forbid で禁ずるという意味なんですよね。prohibit というのは。例えば、禁制品、絶対に、許されていない品物のことは prohibited goods と言います。prohibition というのが禁止という名詞です。forbid、禁ずるという動詞が同じです。はい。タバコはここでは禁止されています。smoking is prohibited here と言います。prohibit という言葉は、生活をしていく上でですね、人間がしてはいけないこと、禁じられていることがあるような、内容を説明するときには出ますので、prohibition とか prohibit とか prohibited とか出たとき気をつけないといけません。はい。その次は prominent。prominent というのは、pro というのが前ですよね。ね、menent というのは別に、プロジェクト突き出すとかという意味から来てるけど、あまり覚える必要はないですね。prominent、傑出した、著名なという意味です。まあ、日本語らしく言えば outstanding、日本語らしくじゃない、優しい単語で言えば。outstanding の意味です。prominent。第一の、ね、著名な、傑出したというんです。Mr. Quarter は prominent なミュージシャンですよね。Mr. Quarter is a prominent musician. 桑田さんは非常に飛び抜けた、outstanding なミュージシャンである。そういう言い方で覚えてください。こういうことには、皆さん、意義はないでしょう。ね、サザンオールスターズを率いる桑田さん。絶対的な力がありますよね。ですから何十年もやってこられている。こういうのがまあ、ちょっとミュージシャンとしては理想ですね。prominent musician で覚えましょう。傑出した。その次、prompt。ね、はい、急がすという動詞もあります。即座ので、quick の意味です。prompt なお返事ありがとうございました。Thank you for your quick reply or prompt reply とも言えます。quick でいいです。話すときはね。prompt というのは促すという動詞もあります。prompt 942番いきます。protocol protocol これは難しいですよね。はい、この protocol というのはですね、規約とか決まりとか作法のことなんですね。で、prot というのが、これが first の意味がある、ね、一番早いという earliest というような意味がある。それはまあその次の943番でもある。一番初期のという意味ね、まあ、初めに、まあ、書かれているもののことでしょうね。はい、コーというのは、まあ、タイプのような意味かもしれません。要するに、プロトコール。これで規約、決まりという意味ですけど、ちょっとこれ難しいですね、プロトコール。一日でも早くビジネスプロトコールを理解しなさい。Understand the business protocol as soon as possible. このプロトコールなんていうのは難しい単語だけど、ビジネス社会においてはよく使うでしょう。決まりという意味ですよ。議定書。決まりを定めたもの。議定書のことをプロトコルというんでよく出ます。プロトタイプはほとんどの人は知ってます。原型という意味です。プロトが一番早い初期のタイプが形だから。原型という意味です。ですね。942番でプロト 顔ってコーンのことタイプって言ったような気がしますけど違いまして、プロトタイプという単語もあるよっていうのを説明したかったんです。すいません、プロトコーンですね。これは規約、議定書の意味だった。プロトタイプはプロト、一番早い形を持ったタイプのものだということで、試作品だけども大抵の場合プロトタイプはレースに参加するときにシャシーというかボディがないやつがあるじゃないですか。もう中だけのブーンと走るやつ、あれがプロトタイプ、試作車、形を見せない、ね、エンジンとタイヤと操縦席だけのやつがあるでしょう。これがプロトタイプです。こういう感じがね、試作品と試作車。これはホンダの新しいプロトタイプである。 This is Honda's new prototype。 その次は Publicity。 Publicity、 はい、パブリックから当然来てます。一般、ね、一般大衆、パブリックにするという意味ですね。だから世間に広く知られること、宣伝のことをパブリシティと言います。だから名前を知られることは、ゲインパブリシティと言います。で、人目を避ける、ね、スキャンダルかなんかで、最近多いですけど、場合にはアボイドです。アボイドパブリシティ。だから、to avoid publicity、ね、彼らはどこか行っちゃったと。They went、どうしましょうかね。They went to、どこどこでもいいでしょう。Avoid publicity とかなります。我々は publicity キャンペーンを行うべきである。要するに宣伝活動をするという意味です。We should conduct a publicity campaign。要するに宣伝活動は advertising キャンペーンと言いますけども、advertising キャンペーンをするべきだという意味になりますね。